FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長に、先日行われた10月13、14、15富士スピードウェイでのウェッグ世界耐久選手権内でのキャンプジャパンについてお伺いしていきたいと思います。佐藤社長よろしくお願いします。
佐藤です、お願いします。
さて先日行われたこのウェッグ世界耐久選手権内のキャンプジャパン、まずどういったものなのか改めてご説明いただいてもいいですか。
はい、ですね、ウェッグというあの世界耐久選手権ですね、はい、でそれがこう行われている、富士スピードウェイでですねの、まあ、敷地をお借りしましてですね、できるだけその日本にありますあのキャンピングカーを集めて、車中泊大会をですね、日本最大の、キャンプ大会をしようという目的で行われたですね。
今回が1回目ということでしょう
か。そうです、4年続けてやるという予定の量なんですが、第1回目で、はい、私はとても楽しくて、感動いたしました。
まずこれはお伺いするのは辛いんですが、天候は、
そうですね3日間本当雨でしたね。
もう3日間雨ですか。
はい、はい、一応その車のですね、はい、横にあのサイドオーニングっていうのがですね、はい、ついておりまして、それを広げてその下で皆様お過ごしになられている方多かったですけどね。
うん、はい、ただそういうところにキャンピングカーの利点っていうのが出ますよね。
そうですね、中でもう過ごすこともいいですし、はい、外の雨の中でもそのオーニングの下で、うん、食事とかですね、はい、簡単できますので、うん、またそれもおつなものかなという感じですね。
テントよりはより安全に過ごすことができるっていうことがありますからね。
そうですね、夜もですね、雨音はしますけどね、逆にそれはいい眠りに誘っていただける感じはありますんでね。
およそ何台参加したんでしょうか。
正確なところね、ちょっと私も把握してないですけど、軽く200台以上は集まってですね、はい、
遠いところではどこからいらっしゃってたんでしょうね。
九州の方からお越しになれた方もいらっしゃいますね。
はい、
はい、
九州からということは、全て自走でいらっしゃったのか、はい、どこからまたフェリーに乗ってきたのか、いろんな楽しみ方もまたあるでしょうね。
はい、旅をしながらお越しになられてですね、で、キャンプジャパンですね、それを、主目的にお越しになられて、またゆったりこうお帰りになられたようですね。
となりますと、どういった層の方、そしてどういったキャンピングカーが多かったんでしょうか。
はい、比較的ご夫婦2人とかですねの方の方が多かったように感じますが、
はい、
もちろんお子様たちもですね、ファミリーの方もいらっしゃいましてですね、いろいろなこう楽しみ方があったようですね。
そんな中、皆さんはどういうふうに交流をなさっていたんでしょうか。
ですね、個人で来られた方はやはりこう、その駐車のスペースも、仕方もですね、自分のスペースをお使いになられてこうやってましたが、うちなんかこう、会社としてちょっとご募集しましたんでね、
はい、
この敷地内をこういっぱいに使いましてですね、うん、風が入らないようにして、
はい、
中で、直火じゃないんですけど、
うん、
焚き火なんかしながらですね、
はい、
楽しく過ごしました。
ということはキャンピングカーの仲間の集いというか、またそこで新たな交流の機会もあって、仲間が増えてっていうところもありますよね。
本当そうですね、そのキャンプっていろいろね仕方はあると思うんですが、
はい、
キャンピングカーの横にですね椅子机を置いて一日中飲んでらっしゃる方もいらっしゃいますし、レース見に行ってですね、ショッピングもしながら、だいぶね上の方ではショッピングありましたんでね、店が出てましたんで、そういう感じでお過ごしになれた方もいらっしゃれば、近くに温泉で私も行ったんですけど、そちら行ってねゆっくり温泉三昧の方もいらっしゃったようですね。
そして多分おそらくはそれぞれご自分のキャンピングカー自慢大会なんかもあったんでしょうね。
そうですね、いろいろこう皆さん改造もされますんでね、
はい、
その辺の、ご紹介なんかもあったようですね。
コースも走れたそうですが、
はい、
富士スピードウェイのコースも走れたそうです
が、走ったんですよ。これが私も本当長年の夢だったんですけど、
はい、
キャンピングカーであそこをこうパレードするっていう、本コースですね、これはもう続々しましたですね。
普段やはりあのレースカーとかぐらいしか走れないですよね。キャンピングカーで富士スピードウェイのコースを走ってないですよね。
なんか一応あの史上初だということです、ね、
史上初、
はい、っておっしゃってましたね、あのコースの方が。
となると普段はねもうゆったり走ってるところなんですが、それを
そうなんですよね、スターティンググレッドにこのあの並びましてね、はい、まあ、一応60台ぐらい走ったんですね、はい、でそこからこう、まあ、1.5 周ぐらい走ったんですが、うん、あこういうところをね、まあ、私の世代だとあのアイルトン・セナとか、
はい、
中島悟さんとかですね、あいやそのアラン・プロストさんとかああいうのが走ったんだなとか思いながら、まあ、私もね始めてからこれ夢だったですから、あこうやって走れるようになったなっていうのはだいぶ感激しましたですよね。
そういうところでは本当にあのキャンピングカーのいろんなこう夢が広がったりするイベントの一つだったようですね。
そうなんですね、あのよくあの、ね、あの海外ではキャンピングカーでレース観戦っていうのが あるようですし、で、まあ、あのいろいろな楽しみ方ありますんでね、その中の一つとしてレースを見ながらあのキャンプしながら、まあ、あの家族で過ごすというのもいいんじゃないですかね。
なるほど、来年もこれはまたあるんでしょうか。
もう私も絶対行きたいですね。で、サファリってのがありましてね、
はい、
サーキットサファリ、まあ、バスに乗りましてですね、
はい、
私バス乗って初め何だか よく分かんなかったんですけど、
はい、
乗ってましたら横耐久カーが、まあ、練習走行ですよね、はい、でブンブンこう横通ってくるんですね。そのトヨタとかポルシェとかまあ、いろいろねこう走ってると思うんですけど、それが水しぶきを上げながら横を走り抜けていくと、
うん、
まあ、びっくりしましたですね。これすごいな、
近い位置から見れるわけですよね。
そうです。で私はちょっと遠慮して窓開けなかったんですけど、
はい、
窓開けて顔出してればよかったなと思うんですけど、すごいスピードですねやはりね。もうあれ もうびっくりしました。
なるほど、
はい、
これからますますいろいろキャンピングカーの使い道といいますか、イベントの展開というのも楽しくなってまいります。というわけで今回は10月13、14、15で富士スピードウェイで行われましたウェッグ世界耐久選手権内のキャンプジャパンについて佐藤社長にお話をお伺いしました。佐藤社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。 ccl@fmg.jp までお送りください。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。